創世記の34章です。創世記の34章から今日は37章までを、読んでいきたいと思いますけれども、昨日ですね、私たちが、この読んだようにですね、このシェケムに今、ヤコブの家族がいるんですね。で、ちょっと33章のこの最後の部分をちょっともう一回見てみたいと思うんですけれども、よろしいですか？33章の18節から読みますね。こうしてヤコブはパダンアラムからの帰途、カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして彼が天幕を張った野の一部をシェケムの父、ハモルの子らの手から100シケタで買い取った。ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエルエロヘ、イスラエルと名付けた。イスラエルの神である神という意味ですけれども、まあ、このような形で、ヤコブの家族は、エサウと別れてから、約束の地の中には入ったわけなんですね。シェケムというのは、この地図を持っていらっしゃる方はですね、まあ、見ていただくとよくわかるんですけれども、ね。このヨルダン川が、このガリラヤ湖から視界の方に流れているわけですね。その真ん中、東の方からこのヨルダン川に流れているのが、これヤボク川と言いますね。で、ヤボクの私のところで、ヤボクのところで、ヤコブが神の使いと格闘したわけなんです。ですね。で、ここ沿いにですね、歩いて行って、そしてヨルダン川を渡ると、そこが神様が約束してくださったカナン人の土地になるわけなんです。で、ここの、ついたところからちょっとですね、西の方に行くとですね、シェケムというのがあります。わかりますか？ですから、まあ、ちょうど西にこう歩いてったっていう感じなんですよね。そしてシェケムは、以前、アブラハムが、このユークラテス川の方から、これ来るときも似たような、まあ、おそらく同じルートを使ってですね、入っていって、このシェケムのところで神様から、私は、あなたの子孫にこの地を与えると約束してくださったところなわけなんです。そして自分の神様から与えられたイスラエルという言葉をつけてですね、ここを、そしてしかも土地を買ってまでですね、して、で、それでここに住み着いたわけなんですね。で、これだけ見てるとですね、特に何の悪いこともないわけなんですよ。ところが、昨日学んだように、大きな間違いがあったわけなんです。で、その、まあ、表に出てきた事件が34章になるわけですね。レアがヤコブに産んだ娘ディナがその土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。覚えてますか？ディナという女性がいました。おそらく14歳から16歳のまだ女の子だと思います。で、そのぐらいの時期の子供ですから、女の子ですから、同い年の子が欲しいですよね、友達が。それで、その土地の娘たちを訪ねようと出かけたわけなんです。ところが、すると、その土地の族長のヒビ人ハモルの子、シェケムは、彼女を見て、これを捕らえ、これと寝て、恥ずかしめた。族長が、これヒビ人、これカナン人にも、この、いろいろと、この、名前がついているんですけれども、いろんな人たちがいるんですが、その中のこのヒビ人で、このハモルという族長がいた。で、その息子、シェケム、まあ、同じです。町の名前と同じですね。シェケムが、領辱したわけなんです。ですか。ノアの時代のことを思い出してください。洪水の後に、ノアが酒に酔っ払って裸で寝ている時に、ハムがそれを見たんですよね。覚えてますか？で、それで、酔いが覚めたノアが、カナンを呪ったんです。ハムを呪ったんじゃなくて、ハムの子であるカナンを呪いました。 そしてその後で民族の分布が書いてある創世記の10章、その17節に日比人が出てくるんですね。日比人が。カナン人の子孫として出てくるんですね。カナンの子孫として出てきます。で、そのカナンの子孫としてもうすでにソドムとゴモラの人たちも出てくるんですね。わかりますか？ここにもうすでにその民族レベルで非常に倫理観が低くなっている姿を見ることができるわけなんですよ。で、続けて見てみますけれども、彼はヤコブの娘ディナに心を惹かれ、この娘を愛し、年頃にこの娘に語った。まあ、こんなこと言ってますけれども、これも完全に独りよがりですよね。はっきり言って軟禁状態です。ありますよね、今の事件でもなんかなんか、軟禁してですね、愛してるよとかなんだかって言って、でも本人はもう完全に監禁状態ですからね。という状態です。今もう本当に監禁状態みたいになってます。その彼の家の中で。それで、シェケムは父のハモリに願っていった。この女の人を私の妻にもらってください。お父さんに聞いてるんですよ。ヤコブも彼が自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時、家畜と一緒に野にいた。ヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。リベカがまだ故郷にいる時に、アブラハムのしもべが、まあ、行った時にですね、まあ、そこの応対をしたのがラバンだったんですね。でも、もうお父さんが、ベトエルとお父さんいたのにもかかわらず、まあその物事を決めていくのがこのラバンだった。まあ状態が似てますね。ヤコブがいるんで、お父さんがいるんですけれども、息子が帰ってくるまではこの件についてどうするかということは決められないということで待っていて黙っていたわけなんですね。で、次に、シェケムの父ハモルは、ヤコブと話し合うために出てきた。ヤコブの息子たちが野から帰ってきて、これを聞いた。人々は心を痛めひどく怒った。シェケムがヤコブの娘と寝て、イスラエルの中で恥ずべきことを行ったからである。このようなことは許せないことである。わかりますか？息子たちは非常に心を痛めています。で、イスラエルの中ではこれは恥ずべきことだと言ってるわけです。許せないことだと言ってるんですね。あまりにもその基準が違かったわけなんです。で、この後読んでいくとすぐわかる、もっとひどいな状況がわかってくるんですけれども、先ほど話したこの監禁、レイプして、そして監禁して、で、お父さんに嫁にくださいと言って、お父さんもこれから交渉するわけなんですよ。これはつまり、もうこれ自体が習わしになっていたんです。私たちはこれ社会事件として、おぞましい事件として取り扱うわけですよね。こういうことが起こったら。けれども、それを日常茶飯事として行い、そのお嫁さんをもらうための一つの手段になってたわけなんですよ。という状態があったわけなんです。確かにそこにアブラハムがかつて来て、そして神様が土地を与えると言いましたけれども、そこの人と共に住むことは不可能だったんですよね。で、これを私たちに当てはめますとどうなるかと言いますと、パウロが第二コリントの6章14節15節で言った言葉なんですね。よく覚えていてください。この言葉はとても大事です。不信者と釣り合わぬ首輝を一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。私たちは物理的にその不信者の人たちと一緒にいるなという話をしているのでは決してありません。むしろいなければいけません。ですか？そういう話をしているのではなくて、 一緒に価値観を共有はできないんだよって話をしてるんです。水と油の関係なんです。決して交わらない関係なんです。もしそれを混じり合わせようとしたら、その時には、このようなことが起こってしまうんです。ですね。こういうことが起こってしまいます。例えば、結婚する前に、一度や二度はやっていいじゃないか。婚前交渉ですよね。もうそれが当たり前になっています。けれども、聖書は、その性の営みは、結婚によって行われるんだ。それこそが結婚の醍醐味なんだと教えています。まあ実際普通に頭でよく考えたらそうなんですよね。そうなんですけれども、科学的にもそれはそうなんですけれども、しかしそれを言ったら、例えば、高校で女の子がその話をしたら馬鹿にされるかもしれません。そうですよね。まあちょっと大人になったら、まあそれぞれ人はそうだからとかってあるかもしれないけれども。その他にもいろいろあります。ね。商売でごまかすであるとか、ですね。それも日曜3時にやっている。けれども、正直にならなければいけない、そのことを神様の命令としてあるわけですよね。まあ、他にもいろいろあります。で、それを、本当に私たちが、この、一緒になるっていうことはできないんだ。同じ会社の人間だから、じゃあ私も、ではないんだよっていうことなんですよね。そして、次に、ハモルは彼らに話していった。私の息子シェケムは、心からあなた方の娘を恋したっております。どうか彼女を息子の嫁にしてください。私たちは互いに縁を結びましょう。あなた方の娘を私たちのところに嫁がせ、私たちの娘をあなた方がめとってください。そうすれば、あなた方は私たちと共に住み、この土地はあなた方の前に解放されているのです。ここに住み、自由に行き来し、ここに土地を得てください。シェケムも彼女の父や兄弟たちに言った。私はあなた方のご好意に預かりたいのです。あなた方が私におっしゃるものを何でも差し上げます。どんなに高い花嫁料と贈り物を私に求められても、あなたがおっしゃる通りに差し上げますから、どうかあの人を私の妻にくださいということで交渉しています。ここで嫁にくださいと言っているだけではなく、今度は、あなた方のこの旧説ですね、娘を私たちのところに嫁がせる。この一緒になりましょうって言ってるんですね。一つの民になりましょうって言ってるんです。で、これは単に、この倫理的な話ではなく、霊的にとてもやばい話をしてるわけです。イスラエルの民を神が選ばれて、そこから子孫、メシア、キリストを出すということを、今ここで、めちゃくちゃにしようとしている姿を見ることができるわけなんです。そして自由に行き来し、ここに土地を得てくださいという言葉があります。当時は都市国家というものだったんですね。このカナン人がいろんなこの、この町を持っていて、そこが一つの国みたいになってたんです。で、アブラハムもイサクもヤコブも、その間にある中間地点のようなところで放牧をしていたわけなんですね。だからもしあなた方がこのように私たちと一緒の民になるのであれば、その市民権をあなた方は得ることができる。つまりその城壁の中に入ってきて自由に行き来できる。権利を得ることができるよって話をこうやって持ちかけてるわけなんですね。なんかこう親切そうに見えるじゃないですか、ここで。でもかなり狡猾ですよ、これ今やってるのは。ひどい話ですよ。暴力的に今、ヤコブから奪い取ろうとしているわけなんです。で、後で説得するんですね。このシェケムがこの町の人たちに。その時には、ヤコブの財産が私たちのものになるんだ。ってこう言ってるんです。ヤコブが祝福されているのを見て、豊かにされているのを見て、そして彼らを取り入れようとしているわけです。だからディナーだけではなく、彼らのその家族全体を自分たちの中に、一緒にしてしまおうとしてるわけなんです。で、ここでお父さんが出てこなきゃいけないですね。正義に立たなければいけません。で、昨日もお話ししましたが、初めのボタンがずれるとですね、その後のボタンずれていっちゃうんですよ。 シェケムにとどまったということ自体でヤコブは判断ができなくなっちゃうんです。で、自分がどうすればいいかわからなくなるんです。だから私たちはですね、とかく目の前にあることを処理して何がおかしいのかっていうふうに思い悩むんですけれども、初めのボタンのところに戻らなきゃいけない。昨日のお話は初めの愛なんですよね。神様、イエス様にある神様との関係を見て点検していかない限りは、その前にある状況を対処することができないんだよということなんです。で、ヤコブがここで何ら自分から前に出て対処をしなかったので、息子たちがとんでもないことをし始めます。ですか？ヤコブの息子たちはシェケムとその父ハモルに答えるとき、シェケムが自分たちの妹ディナを怪我したので悪巧みを企んで彼らに言った。割礼を受けていない者に私たちの妹をやるような、そんなことは私たちにはできません。それは私たちにとっては非難の的ですから。ただ次の条件であなたに同意しましょう。それはあなた方の男子が皆割礼を受けて私たちと同じようになることです。そうすれば私たちの娘たちをあなた方に与え、あなた方の娘たちを私たちがめとります。そうして私たちはあなた方と共に住み、私たちは一つの民となりましょう。もし私たちの言うことを聞かず、割礼を受けないならば、私たちは娘を連れてここを去ります。だからもっともらしく話してるんですよ。その割礼を受けるセム系の民だと、セムの民だということを彼らはカナン人の人たちは分かってたんですね。だから男性のこの奉仕の一部給与も勉強しましたよね。アブラハムの契約のところに出てきましたけれども。で、それをやってくれとこう言ってるわけです。その、完全に同化されるのは嫌だよと。ちょっとこのセムのですね、この民族の、この印みたいなのも残してくれなきゃ困ると。まあ、こういう、まあ、交渉ですよね。やりとりですよ。で、ここまでだったら、なんかまあ、なんか人間的にはね、まあこう、まとも系かなっていう感じなんですけれども、実は悪巧みを、この、持ってるわけなんですね。18節。彼らの言ったことは、ハモルとハモルの子、シェケムの心にかなった。この若者は、ためらわずにこのことを実行した。彼は、ヤコブの娘を愛しており、また、父の家の誰よりも彼は敬われていたからである。ハモルとその子シェケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げて行った。当時は町の門が出てきたらですね、単なる門だと思わないでください。こういう戸だと。城壁の中にある門で、いくつかの部屋があるんですよ。遺跡私もいくつも見ましたけれども、必ずその部屋があるんですね。そこが役所なんですね。だからここで話してるんです。あの人たちは私たちの友達である。私たちの友達である。だからあの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよう。この地は彼らが来ても十分広いから、私たちは彼らの娘たちをめとり、私たちの娘たちを彼らに嫁がせよう。ただ、次の条件で、あの人たちは私たちと共に住み、一つの民となることに同意した。それは彼らが割礼を受けているように、私たちのすべての男子が割礼を受けることである。そうすれば彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家族、家畜も私たちのものになるではないか。さあ、彼らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちと共に住まおう。その町の門に出入りする者は皆、ハモルとその子、シェケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りするすべての男子は割礼を受けたということで、すべてが受けたわけなんです。ですか？次、三日目になって。イエス様が蘇ったじゃないんですね。三日目になって何が起こったかというと、ちょうど彼らの傷が痛んでいるとき、初めは痛くない。三日目に一番痛くなるわけですね。痛んでいるとき、ヤコブの二人の息子、ディナの兄、シメオンとレビトが、それぞれ剣を取って、難なくその町を襲い、すべての男子を殺した。虐殺してしまいました。シメオンとレビ、レアの子供です。そしてディナもレアから生まれました。 覚えてますか、あの二人の妻がいました、ね、レアとラケルがいて、そしてそれぞれの女奴隷がいたわけですよね。ジルパとビルハかな、いたわけです。だから4人なんですよね。でその中でレア本人から生まれたそのシメオンとレビー、ディナもそうだったんですね。だからやっぱり気持ちがもっと強いわけですよね。で殺したわけですよ、難なく。こうして彼らはハモルとその子シェケムとを剣の刃で殺し、シェケムの家からディナを連れ出して行ったと。あの主張、そこの本人たちも殺したわけですよね。で、彼女を連れてです。だからつまり、わかります？監禁状態だったんですよ。でも結婚とかなんだかっていう問題じゃないですよね、これね。もう、だから結婚だったらその後に入っていくわけで、結婚式挙げた後に行くんですが、これはもうすでにいたので、ここから連れ出したと。で次にヤコブの子らは、刺し殺された者を襲い、その町を略奪した。それは自分たちの妹が怪我されたからである。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、それに家にあるすべてのものを虜にし、略奪した。いやいや。彼らは殺しただけではなく、略奪もしました。で、次に、ヤコブが答えることが、これがちょっと、間抜けというか、ちょっと見てくださいね。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民カナン人とペリシ人の憎まれ者にしてしまった。私たちは少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろう。ディナのこと、全然言ってないんですよ。殺されてしまうではないか。それで、彼らは言った、この二人ですね。私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのですか。これを処理しなかったんですよ。これをやってなかったから彼ら二人はこのような悪巧みを図って虐殺行為、略奪行為を行ったわけなんですよね。その怒りはもっともです。けれども、ヤコブもここで口答えができなくなっていますが、で実際そうなんですけれども、この常軌を逸した、度を越した、ね、彼らの行いをヤコブは覚えていました。創世記の最後はどうなるかと言いますと、ヤコブの死で終わります。ですか？創世記って有名なのが天と地の創造とかですね、アダムといえば、そして、ノアの箱舟とかですね、有名ですけれども、多くの箇所は、12章から最後まで、アブラハム、イサク、ヤコブなんですよ。ね。で、ヤコブの死で終わるんですが、そこで最後に予言を行います。イサクがエサを予言、祝福しようとした、覚えてますか？そして結局ヤコブは祝福したわけですけれども、同じようにヤコブ自身が生まれてきた12人の子に対して、この祝福をするときに予言を行うんですね。で、その時にシメオンとレビがどうなるかってことを話してます。49章の5節から7節を読みますが、シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂よ、彼らの仲間に加わるな、我が心よ、彼らの集いに連なるな、彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから、呪われよ。彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。はい。今、二人を呪っているわけではありません。この二人の激しい怒りと憤りを呪っています。ですか？ここ気をつけてくださいね。彼らを呪っているわけではありません。そして、このレビとシメオンが部族になって、 この土地の割り当てをもらおうとするときにですね、シメオン族はユダ族の中でなんか点々と住むしかなくなってしまったんですね。そしてレビ族には相続じゃないんですよ。祭司となって、祭司、またはそれを補佐する務めとなってたので、町が与えられているだけで、財産はなかったんです。土地がなかったんです。で、その予言通りに、後になっていくわけですけれども、ここでヤコブが、離れなさいと言っているのが、欲しいままの怒り。甚だしい憤りです。怒りは、私たちは、それ自体は神様から、ダメだと言われてません。怒ってはならないという言葉はありますけれども、また同時に怒っても、そのままでいてはいけないという言葉があるんです。憤ったままにしてはいけない。それを欲しいままにしてはいけないんだ。で、これは神様に忌み嫌われることです。激しい怒り。ちょっと見てみますか。エペソの昨日ちょっと引用した新しい人を身につけて古い人を脱ぎ捨てなさいというところですけども、その、続きですね。続きに、この古い人の例としてですね、こういうこと書いてあるんですね。4章の31節。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど、一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。だから古い人っていうのがこの憤りの方ですよ。そして新しい人というのが、互いに親切にし、許していくっていうことですね。ということで、神はヤコブに対して、今度、現れて、話してくださいます。以前は神はアブラハムに対してお語りになりました。シェケムにおいて。ヤコブそこで語られましたか？違いますよね。どこで語られましたか？ベテルなんですよ。皆さんも、ある人がこうなったって証を聞いたらですね、私もそうならなければいけないって、絶対に思わないでください。ですか？証って大事です。徳を高めるために、励ましを受けるために大事です。でも神は多様な神なんです。人それぞれ違うんです。ですか？証によって私たちは霊的に成長は実はできないんです。霊的に成長できるのは神の言葉です。ですか？で、いろんな方法を神は持っておられます。で、ある人にとっては、シェケムかもしれない。ある人にとってはベテルかもしれない。それで35章です。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れていたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。私たちが祭壇を築きなさいという言葉を聞いたときにですね、それを一番にしなさいというふうに考えてください。高価な牛をですね、牛って言ってもあれですよ。ものすごい、私たちが言う車みたいなもんですよ。ね。そういうお金がかかるものなんです。で、それを全部燃やしちゃうわけですよ。ちょっと肉ぐらい食わせ、いや、燃やしちゃうわけなんですよ。わかりますか？全焼のいけねえというのは。つまり、第一にするということです。捧げるということです。私たちが一番求めなければいけないのが、神様との出会いなんですね。で、これをどんなことがあっても一番に持ってくるということです。いろんな責任があります、私たち。まあ、昨日話しましたよね。いろんな責任があります。でも神の責任はどうなってんの？ということなんです。神様に出会うという責任。それを今ここで言っています。で、それで、ヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。 あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。着替えなさい。そうして私たちは立って、ベテルに登っていこう。私はそこで、私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道に、いつも私と共におられた神に祭壇を築こう。素晴らしいですね。苦難の時に答えてくださった。で、私と共にいてくださった。この方を第一にしたいですよね。してなかったんですよね、ヤコブが。それで今悔い改めて、そしてしようとしたわけなんです。彼らは手にしていたすべての異国の神々と、耳につけていた耳輪等をヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシケムの近くにあるカシの木の下に隠した。偶像を処理したわけです。レビ記とか、そのモーセの律法の中に、例えばですね、ここを剃ってはいけないですね。こめかみのところを剃ってはいけないとか、あとは入れ墨を入れてはいけないとかって、いろいろ書いてあるんですよ。で、理由はですね、異教と関わってたんですね、それは。異教の声と関わってました。で、昨日は内面的な話をしましたが、私たちは物理的にも、特にこの日本の社会の中に生きていて、これは取り組まなければいけないところなんですね。で、ここ非常に微妙な領域に入るんですよ。信仰の計りに従って、つまり自分が信じているところに従って、でも神様の御言葉に照らして、これは偶像礼拝だ。そうではない。これを見極める必要があるんです。で、私が洗礼を受ける前、神霊を受ける前にですね、ちょうど盆だったんですよ。8月確か19かな、17かな。だからちょっと前にその実家に戻って、そして、墓参りに行くときに私は行きたくないって言ったんですね。でもまあその場までは行くけれども私はいわゆる線香はあげませんって言ったわけです。で誰からも教えられませんでした。ただ怖かったんです。天と地を作ってくださった神様以外にどうやって祈れるんですかって。でもっと時間が経つとですね、葬式があったときには、このおばが死んでですね、そしてここのおばの写真があって、そしてその霊をしたんですよね。でもその時に後で、これ変だって分かってきて、それもやめました。そして今度はですね、私のおじいさんが、母方のおじいさんが死んでですね、最後の棺桶のところでこの石を少しずつ打っていく作業ありますね。で他のは全部避けていったんですけど、そこはまあ、全然分かんなかったので何気なくやったら、これもおかしいって感じになってですね。どんどんおかしくなって、今どうなってるかって出席はします。でも、お辞儀は生きてる人にします。つまり、そこに、写真がありますよね。じゃなくて、後ろを向いて、生きてる遺族の方々に、ありがとうございました。お礼をする。お辞儀をする。で、こうやって変わっていくわけです。で、今話しましたように、これが、その一歩一歩ですね、自分で線を引かないといけない。で、これはもう自分の中で明確な線を引いて、ここまでは良心が痛まないっていうところで引いて、それを、なんていうのかな、そのままにしないっていうことですね、うん。そうするとどんどんどんどん引き込まれていきます。で、後で痛みます。良心が痛みます。で、これが、他の罪もそうですけれども、神様との歩みの中でつまずきになっていくんですよね。いつも痛む、やってしまったということで、自分は、だからその、喜びが取られていっちゃうんですよ。ですか。で、これがいろんな領域にあります。例えば、会社だったら、神棚ある会社、今も多いですかね。ね。朝礼があって、朝礼かなんかあってですね。ありますよね。ありますか？ですね。いろいろありますよね。学校の場合はですね、例えば、君が代とかですね、調べていくと、あれは天皇を褒めたたいている歌なんですよね。で、彼は祭司ですね。大祭司ですね。神道の中の天皇は。完全に神道なんですね、あれはね。とかですね。
あと、じゃあ、日の丸はどうなるのかっていう話になってきます。で、これ振ってる分にはいいんですけれども、なんであそこでお礼しなきゃいけないのか。やっぱり日本人の宗教観があるんですよ。これを話し始めるとですね、キリがないんです。わかりますか？でも、ここで彼らも同じだったんです。まあ、ある意味流行、ファッションのように着物を、この着ているものが服があったわけですよ。アクセサリーのように、で、特にラケル覚えてますか？ティラフィムを盗んじゃいましたよね。で、あれは単なる置物っていうか、いわゆる、財産権を表すものだったんです。で、最初はそのつもりだったでしょ。でも、どんどんそれに慣れてきてですね、置いちゃってたんですよ。で、それで、カナン人の人たちの倫理観と変わらなくなっちゃった。このシメオンとレビもですね、正義感を持ってたんです。イスラエルにこんなことあってはいけない。ところが、カナン人の影響を受けちゃったんですよね。このコントロールの効かない憤りを持ってしまった。これもイスラエルにはあってはならないことですよね。逆に言うと。影響を受けてしまう。ということで、いいですか？捨てました。あとこれ面白いですね。カシの木の下に隠したってね。燃やしたりしない。仏壇もそうですよね。燃やしてもあれ法律、調べたらですね、法律上は大丈夫ですね。自分のものだから。でも、周り近所でもう大変なことになりますよね。一番いいのは位牌とかはお寺に返せばいいんですよね。もう同じようなことやってます、ここで。で、それで次です。ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒に、ごめんなさい、五節ですね。彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。どうですか？さっきのヤコブの心配、全然大丈夫でした。彼らの方がむしろ恐れてたんです。考えてみればそうですよね。たった二人で町の人を全員殺すことができたんですから、男の人たちを。ね、神様は、あなたを祝福する者を祝福し、呪う者を呪う。こんな失敗の中にあっても、神様は、ヤコブを良くしてくださってます。ヤコブに良くしてくださってます。ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒に、カナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それはヤコブが、兄から逃れていたとき、神がそこで彼に現れたからである。エルというのは神という意味です。だから、ベテルの神という意味ですね。リベカの乳母、デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下でに葬られた。それでその木の名は、アロンバクテと呼ばれた。突然、リベカの乳母が出てきてますけれども。ここからおそらくは、リベカがもうすでにかなり前に死んでいることがわかります。リベカがお嫁さんとして、イサクのところに嫁ぐときに、乳母も一緒に行ったわけなんですよ。ところが、リベカ本人が死んでしまった。それで、乳母はもともとこのラバンの方にいましたから、ですね。ですから、そっちの方に戻ってきたわけです。けれども、その乳母は一緒に、ヤコブと一緒に故郷の方に戻ってきた。でも戻ってきて、そしてこのベテルまで来た時に死んだわけなんですよね。こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、神は、はい、見てください。再び彼に現れ、彼を祝福された。ようやく現れてくださいました。その前にね、ペニュエルでね、もうすでに神様は会いましたけれども、で祝福も彼受けましたけれども、太ももの関節を外されるという痛い経験を通してですね、現れたわけです。シェケムにいるときには、この神様の臨在を彼は味わうことができませんでした。で、私たちもですね、神様にすでに言われているものを行っていないと、次に神様は現れてくださらないんですよ。私たちはなんで神様はこういうことをしてくださらないんですかって文句言うんですけども、よく考えてください。神様にこうしなさいって言われてるものをやっていないのに、なんでやってくれないんですかって言えないじゃないですか。
もうすでに神様に言われている御心を行っていくことによって、神様は次のステップを見せてくださいます。ちょうど一歩前に踏み出さなかったら、二歩先三歩先が行けないのと同じように、ジャンプできないように、一歩一歩進むことによって神様は次の現れ、その啓示を与えてくださるわけなんですね。で、神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。素晴らしいですね。これは前勉強しました。イスラエル、神に勝つとか神と争うとか。でもそれは神に支配されることだった。ということを習いましたね。そしてこれが永遠の名となります。ですね。で、次に、神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。エルシャダイですよ。あの、赤ちゃんにお母さんが乳から飲ませるというのが元々の意味です。完全に神様に頼っていくことを表す言葉です。産めよ、増えよ。アダムの時からの命令ですよね。一つの国民、国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。イスラエルの民ですね。そして王たちも出てきます。後にダビデが出てきます。ですか？私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。はい、土地を与えると。神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。これで神様がご自分の役目を終えられたんですね。ベテルに降りてこられた神様が今、ずっとヤコブと一緒におられて、そしてベテルまで戻ってきたので上に上がられたんですよ。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのブドウ酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。ヤコブは神が彼、自分と語られたそのところをベテルと名付けた。以前と同じように油を注ぎました。油を注ぐっていうのは神にこの認められたものとなるという意味があって、メシアがまさに油注がれたものという意味ですね。そして、聖霊の働きを、この主に意味していきます。ですか？そして次に、ブドウ酒を注ぐというのは、これは自分の命を捧げるという意味にもなっていきます。それ、ベテルと呼んだと。神様は後に、ご自分のことをこう言われるんですね。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。すごいと思いませんか？ご自分のことがどういう神かということを紹介するときに、まあ、いろんな言い方ありますね。さっき見た全能の神とかね。天と地を作られた神であるとか。でも、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神なんです。だから私たちがこれまで学んだ、族長たちの生涯というのが、すぐに思い浮かび、そこに神様の恵みが現れてるんですよ。約束が現れてるんですよ。どうか覚えてください。私たちどんな神を信じてるのか。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神を信じてるんですよ。どんな神でしたか？恵みに満ちた神様です。約束を必ず与えてくださるところの神様です。祝福してくださるところの神様です。確かに失敗したら私たちがそれを刈り取らなければいけない。けれども、なおその中にあって神様は、憐れんでくだされ、恵んでくださり、一切敵とならない。昨日、学びましたね、ロバビテの学びで。神との平和を持っています。怒りから救われるのはなおさらのことです。恵みの王冠を私たちはかむらせていただいているわけですよ。 そして彼らがベテルを旅立ってエフラテ、これはベツレヘムの別名になりますですね。エフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。このベテルから南に、下がるんですね。エルサレムを通り、そしてベツレヘムに行きます。で、その道があります。ですか？その時に、ラケルが産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。で、彼女がひどい陣痛で苦しんでいる時、助産婦は彼女に心配なさるな、今度も男のお子さんですと告げた。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子をベン鬼と呼んだ。ベン鬼というのが、私の苦しみの子という意味です。しかし、その子の父は、ヤコブはですね、ベニヤミン、右手の子と名付けた。残念なことにラケルが死んでしまいました。ヨセフを産んだときに、加えるという意味があるんですね、ヨセフには。で、加えてくださるようにという祈りを込めた名前だったんです。確かに加えてくださったんですけれども、それによってラケルは死んでしまいました。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。モーセの時代の時にもその今日に至っているとあって、実はサムエル記第1の10章の確か2節ですね、そこにもですねラケルの墓のことが書いてあります。でベニヤミン領にあります。今のラマの近くなんですけれども、これがですねずっと上ですね、エルサレムのそうだな走って北上して20分ぐらいでしょうかね、そんくらいのところですね。で、この話を聞くとですね、ちょっとびっくりする、ユダヤ教徒の人が今ここにいたらびっくりするんです。なぜかというと、ベツレヘムのすぐそばにラケルの墓があるんですよ。場所が違うんです、全然。で、彼らは読み間違ってるんです。ベツレヘムへの道と書いてあって、かなり距離があるのに、そのベツレヘムとそんなに距離がないところに、全然距離がないところに箱を作っちゃったんですね。でも実際はパレスチナ自治区の中にありますけれども、この、ラケルの墓があってであったであろうというのが、まぁ、ちょっとね、興味ない方は、イスラエル旅行行ったらね、詳しくお話しますけれども。ということで、このラケルの悲しみ、というのはモチーフになっていまして、エレミアが予言をしたんですが、バビロンの捕囚において、子供たちが殺されていく母親の悲しみとして、ラケルが泣いているということを言ってるんですね。このエレミアの31章の15節に聞けラマで聞こえる。苦しみの嘆きと泣き声が、ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで、子らがいなくなったので、その子らのために泣いている。そして、このエレミアの予言を、実は、マタイによる福音書の2章の18節で、ベツレヘムにおける2歳以下の子供の大虐殺に引用されています。そこでも、ラケルが泣いていると言ったんですね。で、背景はもう全然違うんですけども、いわゆる母親の悲しみの話を、この言い表すために、そのエレミアの言葉を話してるんですよね。なんで2歳以下の子供を殺したかっていうのはわかりますか？イエス様を殺したかったんですよ。ヘロデ大王が。で、何歳なのかっていうふうに計算させたら、2歳以下だっていうのはわかったので、それで、全員殺したんですね。ヘロデ大王ってそういう人間なんです。すごい人間です。パラノイアで、もう有名な人なんですけどね。で、 いいですか。イスラエルは旅を続け、ミグダルエデルの彼方に天幕を張った。イスラエルがその地に住んでいた頃、ルベンは父のすばめビルハのところに行って、これと寝た。イスラエルはこのことを聞いた。いかがですか？なんか急に、え？っていうような話が出ていますよね。で、これは単に、情欲によって行ったということだけではないんですね。これは意味があるんです。かつてダビデ王が、息子アブシャロムによって、謀反ですから、その反逆してですね、ダビデがエルサレムから逃げ、でも確か10人のそばめをそこに置いていたんですが、アブシャロムが来て、白昼堂々そのそばめと寝たんです。で、当時は、ある王が、もう一人の、ある王をもう一人の王がやっつけたときに、そのやっつけて、自分がもう大いに、王権を取ったということを表すために、そのそばめを、と寝るんですよ。そういう方法があったんですね。つまり今、ルベンがやっているというのは、お父さんの権威を自分が取るよってことなんです。お父さんのいわゆる女を取ることによって自分がお父さんと同じ地位につくよって意味なんですよ。で、このことをちゃんとヤコブは覚えていました。それでさっきも出てきた49章にある祝福の中でルベンが出てくるんですけれども、ルベンはこの出来事によって長子の権利を取られています。一番初めに生まれたんですね。長男ですから彼は。ですね。長子の権利が彼にはないです。ですから。さて、ヤコブの子は12人であった。レアの子はヤコブの長子ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン。ラケルの子はヨセフとベニヤミン。ラケルの女奴隷、ビルハの子はダンとナフタリ。レアの女奴隷、ジルパの子はガドとアシェル。これらはパダンアラムでヤコブに生まれた彼の子たちである。はい。このようにして、12人ですよ。ですから、12部族ですね。後に。で、次に、ヤコブは、キルヤテ・アルバ、今日のヘブロンのマムレにいた父イサクのところに行った。それは、そこは、アブラハムとイサクが一時滞在したところである。いかがですか？イサクまだ生きてたんですね。で、次見ると、イサクの一生は、180年であった。すごい長生きしたんですよ、彼は。ちょっと滑稽だと思いませんか？彼は死ぬと思ったんですよ、目が見えなくなって。で、20数年経ってるんですけれども、まだ生きてるんですよね。で、実はですね、これ計算していくと、もっともっと結構後まで生きてるんですよ。この36章のこのヤコブとヨセフの話が出てきますけれども。で、イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて、長寿を全うして自分の民に加えられた。彼の子エサウとヤコブが彼を葬った。以前もですね、アブラハムが死んだ時にイシュマエルとは離れて生きていたんですけど、イシュマエルがやってきて共にその葬ったんですけれども、ここでも同じですね。このエサウはもういなかったんですけど、このイサク、お父さんが死んだので、一緒に葬ってるわけです。で、場所がマムレ、ヘブロンのマムレですね。ベツレヘムよりもさらに1時間ぐらいかな。1時間じゃないですね。もっと短いですね。ところ、南下したところにヘブロンがあります。みんな怖い怖いって言うんですね。でも私行ってきたんですけども、至って静かでした。行けます。で、ユダヤ人側から、乗るとですね、防弾なんだ。防弾ガラスになってるので乗れますんでね。簡単に行けます、ね。で、イスラム教徒とユダヤ教徒のその区画があってですね、以前はですね、一つになってたんですよ。でも虐殺事件が起こっちゃ、その発砲事件が起こっちゃって、ユダヤ教徒がそのイスラム教徒に撃っちゃったんですね。で、それから区画を分けて、もう、年に数日を除いて、こう行き来できないようにしたんですけれども、 あの、そこに、まあ、イサクの墓と呼ばれているものがあるんですけど、まあ、その建物の実はその地下のずっと下の方に埋まってるはずなんですね。でも、あの、アブラハム、サラ、イサクですね。あと、後にヤコブとか、あと、ラケルもあるし、ですね。ラケルじゃない、間違った、リベカか、その、墓がそれぞれあります。で、イサクが終わりました。ですか？ヤコブの歴史に入るわけですね。まあ、これもヤコブの話ずっとあったんですけども、そのヤコブの息子、ヨセフを通して、このイスラエルがどうなっていくかが決定づけられます。で、そのヨセフという人物が、いいですか？これからとっても大事になりますね。これ、勉強しますからね。最初、今日はその一章分だけ話しますけども。ヨセフという人物が、そのある意味でヤコブの家族にとって救世主になるんですよ。彼らを救う王みたい、実に支配者となってですね。そして、それを通して彼らが救い出されるんですね。という話で終わるんです。この創世記が。ヤコブの歴史が続くんですけれども、その前に、かつて、イシュマエルの話も少し出てましたよね。イサクの話をする前に。いや、エサの話をしとかなきゃいけないわけですよ。ですね。で、36章は、ひたすら名前が並んでいる、エサウの歴史なんです。ですか？頑張ってください。説明はあまり入れません。ちょこっとだけ入れます。これはエサウ、すなわちエドムの歴史である。エサウはカナンの女の中から妻を埋め取った、すなわちヘテ人エロンの娘アダとヒビ人ツィボンの子アナの娘オホリバマ、それにイシュマエルの娘でネバヨテの妹バセマテである。アダがエサウにエリファズを産み、バセマテはレウエルを産み、オホリバはエウシュ、ヤラム、コラを産んだ。これらはカナンの地で生まれたエサウの子であるということで、以前も勉強しましたが、ヘテ人を自分の妻にしていたので、それが、イサクの家にとって悩みの種になったわけですよね。その後で、ヤコブがいなくなってから、今度はイシュマエルの娘を、この、めとってですね、という話なんですよ。で、次、エサウはその妻たち、息子、娘たち、その家のすべてのもの、その群れとすべての家畜、カナンの地で得た全財産を携え、弟ヤコブから離れて他の地へ行った。それは二人が共に住むには彼らの持ち物が多すぎて、彼らが滞在していた地は彼らの群れのために彼らを支えることができなかったからである。それでエサウはセイルの産地に住み着いたのである。エサウとはすなわちエドムである。これがセイルの産地にいたエドム人の先祖エサウの系図であると。その、移り住んだ経緯が書いてありますけれども、お互いにいっぱいありすぎて動いていった。似たような話ありますね。アブラハムとロトですよ。覚えてますか？で、アブラハムのはそこに残っていたんです。同じように、ヤコブはここに残ってたんですね。けれども、エサウが動いていったと。で、動いてった土地というのが、まあ、何度も話してましたけれども、視界の南の部分ですね。で、私今回、今回というか前、あれですね、去年ですね、ヨルダンの旅行に行ってきたときにすぐ分かったんですが、視界の、このですね、南端に、ヨルダンの方からゼレデ川っていうのが出てるんですね。ゼレデ川。で、行ってきました。グランドキャニオンみたいな、小さなグランドキャニオンみたいになってます。この川のところがこうやって。で、その、北の方から行ったんですけど、南の方行くとですね、この、山の色が変わっちゃうんですよ。なんか、焦げ茶色って感じかな？焦げ茶色っぽく、急にブワーって変わるんですね。そして、この、こう、山がこうーってあって、すごい、なんていうのかな、入っていくとこもっていく感じですね。岩の中になんか入っていく、ちょうど遠くだと道の奥って言ってこもっていきますけれども、森の中に入っていく感じじゃないですか。じゃなくて岩の中にどんどん入っていく、岩山に入っていくって感じになってきます。そこはセイルっていうところです。で、その岩山のうわーって入った奥地のところに、あの世界遺産になっている、ペトラがあるんですよね。ペトラだっけ？ですね。そうですね、ペトラ。世界遺産、知ってますか？じゃあ後でお話しますけれども。世界遺産ですからね。
いや、本当神秘的です。本当に不思議な空間が広がってますけれども。で、まあ、そこに移り住んだということなんですね。
で、次に、エサウの子の名は次の通り。エサウの妻アダの子エリファズ、エサウの妻バセマテの子レウエル、エリファズの子はテマン、オマル、ツェフォ、ガタム、ケナズである。ティムナはエサウの子エリファズのツバメで、エリファズにアマレクを産んだ。これらはエサウの妻アダの子である。レウエルの子は次の通り。ナハテ、ゼラフ、シャマ、ミザ。これらはエサウの妻バセマテの子であった。チボンの子アナの娘で、エサウの妻オホリバマの子は次の通り。彼女はエサウにエウシュとヤラムとコラを産んだ。ということですが、ここでもなんか似たように繰り返してますけれども、しつこくですね。なぜかというとですね、このセイルに住んだ後をどうなったかって話、住んだ家族がどうなのかって話を改めて書いてるわけですね。さっきはカナンの地にいた時ですね。カナン人の地にいた時。で、ここで興味深いのがですね、テマンが出てくるんです。テマンが。あとでテマン人と呼ばれるようになります。で、ヨブ記を見てください。ヨブ記の 2章の11節ですね。見ますと、まあ、開かなかった、いいですよ。読みますからね。こう書いてます。そのうちのヨブの三人の友はヨブに降りかかって、そのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから訪ねてきた。すなわち、テマン人エリファズなんです。だから、ここの舞台は、エドムなんですよね。エドムであることはもう、ほぼ正しいですね。テマン人ですから。エリファズ。まあ、違うエリファズ。同じ名前なんだけど、その、名前としては、ま、本当によく使われていた名前なんでしょうね。ということであります。で、次戻りますね。36章の15節。エサウの子で主張は、次の通り。エサウの長子、エリファズの子では、主張テマン、主張オマル、主張チフォ、主張ケナズ。これ、ちょっとめんどくさいんで、これ16章飛ばしてですね。エサウ、16節飛ばして、17節。エサウの子、レウエルの子では次の通り、主張ナハテ、主張ゼラフ、主張シェマ、主張ミザ。これらはエドムの地でレウエルから出た主張で、エサウの妻、バセマテの子である。で、ずっと続くわけですよ。で、19節。これらはエサウ、すなわちエドムの子で、彼らの主張である。はい、主張になったよ、と。まあ、ちょっとこう、誇らしげに言ってるわけですよね。わかりますか？で、次に、20節。この地の住民、ホリ人、セイルの子は次の通り。つまり、エドムが入ってきて、侵略する前にいた先住民の話がここに書いてます。ロタン、ショバル、チブオン、アナ、ディション、エツェル、ディシャンで、これはエドムの地にいるセイルの子、ホリ人の主張である。ロタンの子はホリ、ヘマム、ロタンの妹はティムナであった。ショバルの子は次の通り、アルワン、マナハテ、エバル、シェフォ、オナム、チブオンの子は次の通り、アヤ、アナ、このアナは、父、チブオンのロバを飼っていた時、アラノで温泉を発見したアナである。へえ、ここでも温泉出るんですね。で、アナの子は次の通り、ディションとアナの娘、オホリバマ、ディションの子は次の通り、疲れましたね。ヘムナン、シュ、バン、イテラン、ケラン、エテルの子は次の通りであって、で、これで、ホリジンの主張は次の通り29節、主張ロタン、主張ショバル、主張チブオン、主張アナ、主張ディション、主張エテル、主張ディシャン、これはホリジンの主張で、セールの地の主張であるということで、ホリジンを征服したんだということを記録に残しているわけです。で、次に、31節。イスラエル人の王が治める以前、エドムの地で治めた王たちは次の通り。つまり、イスラエルの地に王が出てくる前に、すでにエドムのところでは王がいたんです。イスラエルで王が出てくるっていうのは、紀元前の1000年ぐらいです。サウル王が出て、その後にダビデ王になりました。ですか？その前からすでにエドムには王がいたんだということを記録してるわけですよ。イスラエル人の王が、次だ、32節。ベウルの子、ベラがエドムで治め、その町の名はディヌ・ハバであった。で、ずっと続くわけですよね。ちょっともう、ちょっと大変なんで、この39節までこれが続くわけなんですよ。 そして40節。エサウから出た首長の名は、その氏族とその場所によってその名を挙げると次の通りということで、この場所の名前になってたんですね。首長、ティムナ、首長、アルバ、首長、エテテ、この続いてますよね。で、最後43節。首長、マグディエル、首長、イラム、これらはエドムの首長で、彼らの首長、所有地における、彼らの部落別に挙げたものである、エドム人の先祖はエサウである。いかがですか？ヤコブとエサウを比べるとですね、ちょっと見てみますか。37章の1節見てください。ヤコブは父が一時滞在していた地、カナンの地に住んだ。で、最終的に70人になります。家族が。ですか。神の約束は、兄が弟に仕えるですよね。エサウは、エドム人は栄えたことがこの36章に書いてあったんです。で、ヤコブの方は、確かに祝福はされてましたけれども、それでも70人ですよ。70。もう全然レベルが違います。これだけを見ますとですね、エサウの方がいいんですよ。今で言うとちょうどアラブ人の国とイスラエルみたいなもんですよね。圧倒的な差があります。でも歴史を紐解くと、そのイスラエルはエジプトに行った後に400何年か経った後にですね、男子だけで60万以上になります。だ、青年男子だけで、大人の男だけで。そしてイスラエルに王ダビデが出た時には、エドムはこのイスラエルの国に従属するようになります。貢ぎ物をいつも持っていかなければいけない存在です。決して彼らより強くなることはありませんでした。そして次にナバテア人ですね。さっきのペトラのですね、この遺跡の都市を作った人たちですけども、エドムがそれでどんどん他のところに移住していかなければいけなくなり、そしてこのユダの南のところに移住して、イドマヤ人と呼ばれます。イドマヤ人で、その末裔がヘロデ大王なんですよ。エドム人なんですね、ヘロデ大王って。で、歴史から姿消しました、エドム人は。イスラエル人どうですか？残ってるんですよ。聖書の時代に消えなかっただけではなく、今の時代にも残ってるんですよ。これが霊的に話しますと、世の栄えと私たちが持っているキリストにある栄えの違いなんです。世の栄えは綿あめみたいなもんです。でっかいんですよ。でもしょぼしょな、なんて言えばいいんだすぐにちっちゃくなっちゃいますよね。でも私たちはそうではありません。しばしばいろいろなところで、土地に植えた、良い土地に植えた芽、食べ物、実が結ばれる。はじめは何にもないんですよ。芽だけなんですね。でも確実に成長するんですよ。確実に実を結ぶんですね。あるいは、花火の火と、星の光という例えもいいでしょう。花火の方がよっぽど華やかですよ。でも数時間したら終わります。で、その花火の火によって見えなかった星の光が、花火が終わった後でなおも輝いています。この違いなんですね。だからこの36章に書かれている、もう私も飛ばしてしまった名前というのは、綿あめみたいな存在なんだということを表すための、列挙だったんですよね。では、37章から、いいですか？ここがすっごい話になります。二つのテーマが並んでいます。一つ目が、 先ほど話したようにヤコブにとってヤコブの家族にとっての救世主のような役割を担うヤコブの11番目の息子ヨセフです。彼を見ていくことによってキリストの働きを見ていくことができます。まあ今までも見ることができたんですけども、もう一つはキリスト者にとって、クリスチャンにとって後に来る栄光、天に入れられ神の子供として現れるところの栄光の姿に変えられていく、また神の国を受け継ぐという王としての身分を得るというですね、約束が私たちに与えられていますけれども、その栄光の姿と、そしてそこに至るまでの苦難ですね。ローマ人への手紙の8章に書いてますけれども、17節に、私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人です。すいません、さっき2つと言いましたが、3つ目あります。すいません。三つ目はですね、ローマの8章の28節です。これも開きますか。有名な箇所です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この3つが糸がですね、折られてですね、一つの話になります。おそらくですね、これ読み始めたら次読みたくなりますですか、勝手に読んでくださいですね。今日は一緒、もう時間がねかなり経ってますから37章の分だけにしますけれども、よろしいですか。2節から、これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。レアの子供、そのルベンをはじめですね、もうかなり年取っています。ですから、もうちょっと若い、まあ、お兄さんたちと一緒にいたんですね。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。言いつける人いますよね、先生にね。学校ではね。ヨセフがあまりにも素直だった人だったんです。ですね。言いつけました。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。袖付きの長服というのは、この長子の権利を表しています。その家を受け継ぐという意味を持った服なんですね。つまりヤコブはヨセフに後継ぎになってもらおうと思ったわけです。自分の悪いことを言われるわ、長子の権利をなんでこんな弟に与えるわ、それで次4節、彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかったということなんですよ。で、これにパンチを加わらすようにですね、
加える
ようにですね、5節からヨセフが、言わなきゃいいのに言ってしまったことがあるんです。ですか？ある時、ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。 すると突然、私の束から立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て、私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になると、なろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。
わかりますか？束が出て、せっぴょんぴょんぴょんって飛んでって、お辞儀をしてるわけですよね。だから王になるということを意味してるわけですよ。
ですか？さらに、ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼は、また私は夢を見ましたよ。見ると、太陽と月と11の星が私を不死を拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ？私はお前の母上、お兄さんたちがお前のところに進み出て、地に伏してお前を拝むとでも言うのか？兄たちは彼を妬んだが、父はこのことに、このことを心に留めていた。
今度お父さんとお母さんまで巻き込みました。太陽がお父さんを表し、月がお母さんを表していったんです。で、星がもちろん、兄たちです。つまり、ヤコブの家族が、ヨセフを王として崇めるって言ってるんですよ。考えられない。今のあれでも考えられないですよね。息子がお父さんの長になるって。当時の族長社会では、もうこんなのは犯罪ですね。だからお父さんがたしなめたんです。ところがお父さんは、ここで、心に留めていたんです。心に留めていたっていう言葉ですね。これ、ヨセフの聞いたら超生意気じゃないですか。究極の生意気ですよね。でも同じように生意気なことを言った方がいます。イエス様です。ルカの2章最後のところですが、イエス様が12歳になられた時に杉越の祭りを守るためにエルサレムに行かれて、家族と一緒に行ってですね、終わったので戻っていったんですよ。ところが戻っていったらイエス様がいなかったと。それで、探しながらずーっとエルサレムに戻ったら、やっぱエルサレムにまだいたんですね。そして、博士たちとそこにいた、その、ユダヤ教の教師たちと話していく。で、それで、ルカの、2章の48節から見ます。48節から見ますと、両親は彼を見て驚き、母は言った。まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。皆さん、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか？私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですか？なんだこれって感じですよね。で、それで、しかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに行って、両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。今になってはわかります。この父というのは父なる神のことです。神殿におられたのですから、イエス様はそこでご自分の父に仕えておられたわけなんです。父のことを行っておられたわけです。なんで探すんですかと。知らなかったんですかとこう言ってるんです。で、マリアは分からなかったんですよ。でも心に留めたんです。ヤコブも同じように、ヨセフが言ってることが分からなかったんです。それで心に留めました。で、私たちの人生においてもこういうことが起こるんです。神様の約束が与えられてるにもかかわらず、なんだこれはということが起こるわけなんです。なんだこのとんでもない話はっていうことが起こるわけなんです。でもその時に心に留めてください。神様の言われたことがあって、でも全然違うことが起こっていて、一体なんだろうなーっていうふうに逡巡するような、思い巡らすような、ちょっと悩むような形で神の言葉を考えていく。必要ですね。後で実現するんですよ。でも今は全然わかんない。という意味がここにあって、で、その反面、兄たちは、ますます妬み、憎むようになったということです。 で先ほどもありましたね、怒りというのは怒ってもいいけど憤りそのままにしてはいけないわけです。でところが兄たちはそうしませんでした。いきますよ、12節。その後兄たちはシェケムで父の羊の群れを飼うために出かけていった。あのシェケムですね、あのもうなんか虐殺しましたから自分たちの町になりましたから、もう自由に行き来できているわけですよ。自分たちの牧場になってしまったんですけども、でそれでそれでイスラエルはヨセフに言った。お前の兄さんたちはシェケムで群れを飼っている。さあ、あの人たちのところに使いに行ってもらいたい。すると答えた。はい、参ります。また言った。さあ、行って兄さんたちや羊の群れが無事であるかを見て、そのことを私に知らずに帰ってきておくれ。こうして彼をヘブロンの谷から使いにやった。それで彼はシェケムに行った。ヘブロンからシェケム結構ありますね。車で言うに3時間はあるかな。3時間ありますね。ええ。結構長い距離です。で、彼が野をさまよっていると、一人の人が彼に出会った。その人は尋ねて言った。何を探しているのですか？ヨセフは言った。私は兄たちを探しているところです。どこで群れを飼っているか教えてください。するとその人は言った。ここからもう立って行ったはずです。あの人たちが、ドタンの方に行こうではないかと言っているのを私が聞いたからです。そこでヨセフは兄たちの後を追っていき、ドタンで彼らを見つけたと。ドタンはもっと北にあるところで、で、これ地図で見ますとですね、このイスラエルというのは、ちょうど、このメソポタミア地方とエジプトの間にあるわけですよね。で、そこで国際幹線道路があったわけです。で、ヨルダン側の、ヨルダンの方には南北に王の道っていうのがあるんですね。王の道。そして、イスラエルの方には海沿いの道っていうのは、ビアマーリスっていうのがあったんです。で、その間を何本か東西にこう道が通ってるんですよ。こう渡っていくことができる。で、こう貿易の、いわゆる交易路になっていたんです。シルクロードみたいな感じですね。交易路に。ドタンもその町が、その交易路の中にあったんですね。で、次行きますよ。彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに、遥か彼方に見て彼を見て、彼を殺そうと企んだ。いかがですか？妬み。いいじゃん、持ったって。そうですかね。持っていいんでしょうか。ヤコブの手紙にこう書いてあります。一章の15節。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。心の中で起こっていること、特に妬みというのは、殺人へと導きます。実際に殺すっていうことです。内側から人を怪我するんですか？イエスも言われました。外側からのものはですね、今聞こえてるように、出てくんですよ。イエスもそう言ったんですね。川屋に流れていくって言ってます。訳が川屋って訳されてますけども、トイレのことです。便所のことですよね。でも、内側からのものが怪我すと。それ怒りであったり、公職であったりですね、そういう妬みであったり、そういうものが私たちを怪我するんですよ。で、彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。さあ、今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで、悪い獣が食い殺したと言おう。そして、あれの夢がどうなるか見ようではないか。いかがですか？夢を消し去ってしまおうと。私たち、神様に言われていることを消しされると、人間って思うんですよね。そんなこと言ってけど、だってこうやったら本当にダメになるじゃないか。バーカ。って考えるわけですよね。無理なんですよ。もうすでに見ました。イサクが餌を祝福しようとしましたけど。ダメでしたよね。そういうことが起こるんですよ。で、イザヤの45章の9節に、ああ、陶器が陶器を作る者に抗議するように自分を作った者に抗議する者。神様のご計画に抗議していても無理なんだよということですね。で、次に、
しかしルベンはこれを聞き、彼らの手から彼を救い出そうとして、あの子の命を売ってはならないと言った。ルベンはさらに言った。血を流してはならない。彼を荒野のこの穴に投げ込みなさい。彼に手を下してはならない。ヨセフを彼の手から救い出し、父のところに返すためであった。
ですね。ルベンは長男ですから、これはまずいと、兄弟殺しはいけないということで、これを避けてですね、上手に動こうと思ったわけなんですけれども。
ヨセフが兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、その中には水がなかった。
彼らはこの長服が嫌だったんですよ。長子の権利を表す長服が嫌だったんです。だからまずそれを剥ぎ取りました。そして穴の中に突っ込みました。この穴というのは貯水槽のことです。イスラエルに行くとたくさん貯水槽があります。その空になっている遺跡がありますけれども、そこに突っ込んだんです。で、ここで、ヨセフは実はですね、助けてくれと叫んでるんですね。後で出てきます。これ今日は勉強しませんけど。でも、知らねえよっていう感じで無視している兄の姿が出てきます。ですか？
それから彼らは座って食事をした。彼らが目を上げてみると、そこにイシュマエル人の大将がギルアデから来ていた。
ギルアデというのがヨルダンの北部になります。王の道を通ってるんですね。そこからこの、エジプトに行こうとしてるんです。だから東西にその走ってる道、そのドタンのところに来たわけなんですよ。
で、次に、ラクダには受講と入講と持ち役を背負わせ、彼らはエジプトへ下っていくところであった。するとユダが兄弟たちに言った。弟を殺し、その地を隠したとて何の益になろう。さあ、ヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が彼に手をかけてはならない。彼は我々の肉親の弟だから、兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。ルベンの方は、ルベンはまあ聞きましたけど、今度ユダが出てきましたね。4番目の、お兄さんですけれども、彼が結構リーダーシップを取ってですね。で、後に彼が、メシアを生み出す、先祖になると。いうことになるわけですけれども、
その時ミディアン人の証人が取り掛かった。イシュマエル人ついてミディアン人出てますけど、同じ人たちのことです。ミディアン人というのはアブラハムのそばめのケトラですね、から生まれた人ですけれども、でそのイシュマエル人と合流するような形になってきます。その一緒になっていくんですね。だからイシュマエル人って言ってみたり、ミディアン人って言ってみたりしてますね。
で、それで彼らはヨセフを穴から引き上げ、ヨセフを銀20枚でイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行った。さて、ルベンが穴のところに帰ってくると、なんとヨセフは穴の中にはいなかった。彼は自分の着物を引き裂き、兄弟たちのところに戻って行った。あの子がいない。ああ、私はどこへ行ったらよいのか。
ルベンがあたふたしていますね。
で、そして、次に、彼らはヨセフの長服を取り、親着をほふって、その地にその長服を浸した。そして、その袖付きの長服を父のところに持って行き、彼らは、これを私が見つけました。どうかあなたのこの長服であるかどうかお調べになってください。父はそれを調べて言った。これは我が子の長服だ。悪い獣にやられたのだ。ヨセフは髪裂かれたのだ。
なんか似たようなことをですね、彼は以前自分がしましたね。着物をですね、ヨセフの着物を着てですね、そして、イサクの前に出てったわけですけれども、この逆のことをされているわけです。
ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間、その子のために泣き悲しんだ。彼の息子、娘たちが皆来て、父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら、黄泉にいる我が子のところに下っていきたいと言った。こうして父はその子のために泣いた。
ものすごい愛してた。溺愛の子ですから。ラケルから生まれた。ですね、子で。もう本当に愛していたわけです。で、死んでしまったと思ってますから。泣き崩れてるんです。でも、36節を見てください。
あのミディアン人はエジプトで、パロの帝臣、その侍従長、ポティファルにヨセフを売ったんです。
生きてたんですよね。で、ここは、くせ者ですね。パロの帝臣です。エジプトの王様の 側近ですよ。その中にいる人たちですよ。働いている人ですね。私たちはヤコブのようになる時がしょっちゅうなんですよね。目の前にあるものしかないんです。で、それが全てだと思ってるんですよ。自分に目に見えるものしか信じないということの愚かさがここに出てるんです。愚かなんです。これディベートがあるんですよね。あのディベートの討論会で、神様を信じない無神論者とですね、ですね、目に見えないものを信じないと。あ、そう。じゃあ、あんた電波信じないんですね。目に見えないものっていくらでもたくさんあるんですよ。目に見えるものだけで生きる愚かさ。そして、神はさっきも勉強しま、見えましたね。神を愛する者たちには何ですか？すべてのことを働かせて、益としてくださるなんです。兄が弟を撃った、また殺そうとした。悪を計らった。神様はそれを善としてくださることができるんですね。ですか？これが一つです。そして今、ヨセフの生涯を見ました。面白いんです。ヨセフは、兄弟たちの中で、妬まれ、憎まれ者になりました。一つは悪いことを言ったからです。イエス様が同じユダヤ人の悪いことをはっきりと言われました。それで、妬まれました。で、そしてイエス様は、このさっきも見たように、神殿の中で、私のお父さんと言ってですね、もうなんか、これ天と地を作りになったですね、この、ずっと見る神様はですね、俺のお父さんだ、何やってんだよ、こういうふうに言うわけなんですよ。彼らがイエス様を殺したいと思ったのは、イエス様が父と同等にしたから、神と同等に自分を置いたからなんです。神の子だって言ったからなんです。長服ですよね。イエス様が長子ですよ、神様の中で。神の相続者ですよ。そして王になるっていうことを言ったんです。イエス様十字架につけられた時どうですか？ユダヤ人の王だと言ったからということの罪状書きで、で、そして、売られた時に銀20枚ですね。イエス様もイスカリオテのユダによって裏切られて、そしてイスカリオテのユダが受け取ったお金がその銀、そのお金あったわけですよ。そっくりですね。実にそっくりです。で、これがイエス様が言った、あなた方は永遠の命があると思って聖書を調べているけれども、実はそれは私について証言している。ということになります。よろしいでしょうか。続き読みたいと思いますよね。読んでください。ですね。多分終わらないと思います。最後まで読み続けられると思いますので。ぜひ読んでください。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日はたくさんのご馳走をいただきました。神様、あなたの私たちに与えてくださっている思いが本当に幸いな思いなんだということを知ることができありがとうございます。まずアブラハム、イサク、ヤコブの神である、その神を私たちも神としていることを感謝いたします。それから天のお父様、今このヨセフの話を通して本当にヤコブが泣き崩れてしまっているのを見て、ああなんと私たちがその先を見ることができず泣き崩れることが多いのかと思います。神様、どうか私たちがこのあなたの言葉のみを信じて生きていき、それを信じていくものとしてくださいますように助けてください。今日の一週間もあなたが一人一人の兄弟姉妹に共にいてくださいますようよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。